心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。理香先生、今日7月11日から配信スタートの回なんですけども、このポッドキャストが7月11日ってラーメンの日らしいですよ。
ラーメンの日、あと10日で私の誕生日なんですよ。
あ、そうなんですか。7月の21日なんですか。
へえ、最近はそうでもないんですけど、さまざまなコレステロールの問題とかございまして、ですが、私はラーメン大好きだったんですよ、若い頃。
はい、若い頃、今は
時々しか食べませんが、
それは体のことを考えてってことですか。
はい、コレステロールと、一番問題なのは小麦粉アレルギーになっちゃったんですよ。
そうなんですか。
だからラーメンも気をつけないと、ラーメンまだいいんですけどね、うどん外で食べるのは相当神経使ってますね。
それってやっぱり花粉症みたいに突然なるものなんですか。
突然なりましたね。というか今まで私人生の中で何回か、片手の指で入るぐらいだからありがたいんですけども、街を歩いていて、人と一緒にいてとかね、あるいは人と会ってて別れて何でもいいんですけど、突然お腹が痛くなって、どこでもいいから近くのトイレに駆け込まないと大変だって状況になって、でトイレに入ってそのまま1時間出れないっていうようなことを何回もあるんです
よ。あ、そうなんですか。
で、だからそれまで人と会ってるぐらいだから全然普通に元気なわけですよ。ところが突然来るんですよ、そういうのが。
怖いですね。
結構怖いですよね。普通に、お腹痛いぐらいの感じで、もうちょっとおトイレ行かなきゃ、行くじゃないですか。その後、あまりの激痛で全く出れなくなるってことが何回かあってですね。で、なんでこんなことになるんだろうって、やっぱり当然ながら予防しようって思うじゃないですか。で、どうも答えは、パンの食べ放題のところに行った後、友達と映画を見に行って、映画見終わった後だったりと。ちょっと前にちょっと関東にあるかどうかわかんないですけども、小麦屋さんという名前の問屋さんがあったりとかですね。で、そこに入った後だったりとか、キーワードはやっぱりどうも小麦粉なんですよ。で、私血液検査でアレルギー調べたんですけど、血液検査では出てないんだけど、でも、どうも、ある種の小麦か、あるいはグルテンか、わかんないですけど、なんかそういうのが、刺激になって、突然お腹を下すということが結構あってですね。だからラーメン食べれないんですね。結構、よし、今日は体調がいいぞ。大丈夫だ。みたいな感じで食べない。
そう、気合がいるわけですね。
もう準備しないと。
先生のね、福岡は、豚骨ラーメンがすごく有名で、美味しいラーメンもいっぱいありますけども。そっか。じゃあ、ラーメンの日は、ワイワイじゃあ食べようって感じではないんですね、先生はね。
ちょっと一泊置いて、前の日から早めに寝てみたいな感じになりますね。
今本当に、アレルギー関係もね、悩みが多い人多いと思うんですけれども、今日はそのアレルギーではなくて、どんなお話になりますか？
いや、もう私、嬉しいと一人でわーわー喋るっていうところがあって、なんか発達系な感じなんですけど。
そうなんですか？
この、コールブレインっていう、この本がですね。
ホールブレイン。
ホールブレイン。要するに、脳全部ってやつですね。ホールですから。脳全部っていうことで、で、このジル・ボルト・テイラー先生っていう、この女性の先生なんですけれども、もともとが脳科学者。脳解剖学者。
脳解剖学者。
いや、脳のどの部分がどういう機能をしてるかみたいなことの、そういう研究をずっていらっしゃ、やってらっしゃった先生が、自身が39歳の時に、左側の脳出血ってことを起こされて、で、言葉も何も喋れなくなっちゃった。で、8年かけてリハビリをして、 普通に戻ったみたいなんですけ
すご
ど。
いですね。
すごいですよね。
うん。
8年かけててもできるってところがやっぱりさすがだ、すごいなと思うんですけども。
はい、う
それ
ん。
だけじゃなくって、
うん。
もともとがそれの専門家だったので、
はい。
自分が患者さんとして脳の機能というものがどういうふうになっていたのかと、自
うん。
分の回復のプロセスみたいなところから、
はい。
こういうふうになってるんじゃないかっていうことで書かれているっていう、こう、もともとの学者が自分が病を体験して、その体験を通した得た知識の塊。すごいです。
すごいですね。うん。
頭で勉強しただけじゃなくって、自分の体験から勉強したこともまとめた本っていう、優れものなんですよ。で、こう、もともとが、この、ですね、奇跡の脳っていう、この本ですね。
奇跡の脳。
この本を書かれた後に、この今の、このポール・ブレインっていう本を書かれてるんですけれども、
はい。
なんか、それこそ、寸読書会じゃないですけど、実を言うと、全部はちゃんと読んでないんですよ。これからもう一回読もうと思ってますけど。
両方ともですか？ は
です。
い。
で、何がすごいかっていうとですね、まあ、私はユング派の分析家なんですけれども、ユング心理学って、まあ、何回かもポッドキャストでお話ししてると思うんですけれども、ユングっていうスイスの精神科医ですよね。で、彼が、こう発展させた理論なわけなんですけれども。で、ユングの、まあ、特に、まあ、年取ってから円熟期のものの中で、原型って言葉が出てくるんですよ。アーキタイプ。なんか、突然難しい話になっちゃうんですけど、アーキタイプっていう原型っていうものがあって、何かっていうと、ステレオタイプみたいなもんですよね。
ステレオタイプ。
うん。
うん。
なんか、この説明しだしたら、なんか、時間かかっちゃうんで、まあ、そういうもんがありますと思っててください。
あ、はい。うん。
なんか、そういうのあるのねって。
うん。
で、それで、その原型っていうものと、脳の4つのキャラっていうものが一致するって話なんですよ。
脳にキャラ。
脳にはキャラがあると。
ええー。
右脳と左脳って聞いたことありますよ
あ
ね。
ります、はい。
右脳と左脳の中でも、
うん。
2つに分かれるって言うんですね。
も
で、左脳でも1と2に分かれて、
う。うん。
右脳でも3と4に分かれるって言うんですよ。この
え。
体験によれば。
はい。
で、左脳の場合、キャラ1っていうのは、ペルソナって言って、社会的に自分の、こう、自分ってこういう人ですっていう、こう、プレゼンテーション。例えば、水野紅子ですみたいな感じで、自分のアイデンティティ。そういうようなものの情報が詰まってて、私とは誰かっていうものと、整理戦闘をする私であったり、時間を守る私であったりっていうのは、それが左脳の、割と皮質に近い側の、こう進化した形の私。それがペルソナなわけですよね。ね。で、その奥にもっと、まあ、深い爬虫類の脳と言われているような、部分があるんですけれども、扁桃体と呼ばれるところなんですけどね、脳の深い部分。その部分にある自分っていうのは、傷ついた子供の自分なんですよ。で、不安とか恐怖とか怒りとか自己嫌悪とか、まあ言い方変えたら暗い私。で、多くの人が暗い私がいちゃいけないとか、であってはいけないとかって割と思っちゃうような暗い私。っていうのは、ユングの言う言葉の、その例のアーキタイプっていうので言えば、シャドウって言われるんですね。暗い。ね。そういうのが左脳の奥の方にあって。で、それとは全然別に、右脳には、3番っていうのが深いところの自分っていうのは、無邪気な自分。こう、遊び心がいっぱいあって、今っていう時間しかない自分。なんとなくわかりますよね。左脳は暗い子供で、右脳っていうのは明るい子供みたいな感じ。もう今しかない、楽しい、みたいな。そういうようなのが右脳の下の方にあって、奥の方にあって。で、右脳の皮質って言われるような上の方には、ありのままの私。私という存在は宇宙の一部であるみたいな。 聞いたことないですか？ワンネスとか。
あ、はい、あります。
ね。で、なんか、私は自然の一部であるんだな、みたいな。すべては繋がっているとか、ちょっとスピリチュアルていうのを実感できる部分が、右脳の皮質の方だっていう。つまり、ユングの言葉で言えばセルフっていうやつですね。その楽しい、いろいろな意味でこう、情熱もあったり、遊び心もいっぱいある自分。それをアニムス、アニマっていう原型があるんですけども、それと同等ではないかということをこの先生が本に書いてあるんですよ。何が言いたいかっていうと、この4つのキャラが、バランスよく、全部が働いているときが脳が全部活性化されているときだってことなんですよ。
暗い私も、
そう。
ええー。
だから暗い私を封印してたらその分エネルギーロスになるんですよ。
なんか、暗い私は封印しといた方がいい気がしちゃうんですけど、そうなんですね。
で、暗い私を放っておいたら爆発するじゃないですか。
あ、確かに。
ね。だから暗い私も、いちゃいけないんじゃなくて、いるもんなんですよ。
それはもう誰でも。みん
そう。
な。
で、いても、そのくらい私も、ちゃんと仲間に入れてあげないと。だって自分なんだから。よく怖い夢見て、あんな夢見たから嫌ですとかっていう人いるじゃないですか。そりゃそうでしょ、暗い私がここに住んでんですの。
おお、そういうことですか。
だから、仲間外れにしないで遊んであげようね、みたいな。
そっか、よくいい子でいなきゃっていうふうに思ってる人たちはそこに蓋をしてるってことですね。
そう、当時、だから、キャラ1のペルソナっていうところで、まあ、お面かぶってるわけですよ。あ、こんにちは、いい人です、みたいな感じで。そのお面の下には、いじいじいじいじしてて、私なんか、みたいな。あの人、私のことこっち嫌な目で睨んだ、きっと嫌いなんだわ、みたいな。どうせ私なんか大したことないし、みたいな。舞踏会にこう行く前のシンデレラとか、立つ前のクララとか。だからこう、クララとハイジがいると思ったらいいですよね。ハイジはその右側の奥の方にある快活な部分。で、クララっていうのは、私歩けないみたいな。で、両方誰にでもあるんだっていう。すごいでしょ。
それでもバランスよくするのはどうしたらいいんですかね。
だから、その、
認めるってことですかね、そういう。
クララを仲間外れにしない。
そっか。だから、そういう自分もいていいんだよって、あなただけじゃない、みんなだからっていう。
だから、こう、キャラ1の、こう、そうだな、ロッテンマイヤーさんとか、オンジとかっていうのは、まあちょっとこう、キャラ1に若干近いんですが、リーダーシップとか。守んなきゃいけない。整理整頓みたいな。で、ロッテンマイヤーさんですよね。じゃあ、そのありのままの自分っていうのは何かって言ったら、もう、うわーって言ってて、アルプスの中でくるくる回っているハイジみたいなのが、キャラ4かもしれないですね。アルプスの山自体がキャラ4。だから誰の中にでもそういうものがあるってことですよね。それがこうバランスよくいるってことが大事で、どれも仲間外れにしないっていう、だって全部自分だか
そっから
。
一緒なんですね。あの人だけっていうふうじゃなくて、あなたもちゃんとその部分はあるんだよっていう。
どんなに明るい人でも多分暗い部分あるじゃないですか。それがあっちゃいけないんじゃなくて、まああるもんなんだよ。だからある部分を、そういうこう、原始的なね、爬虫類だった時の記憶みたいな、そんなものも入ってるような、敵か味方かとか、戦うか逃げるかとか、そんなような部分もあるわけですよ。でも、それがあるから慌てて勉強するとかね。で、そういうわけで、全部必要なんですね。 ゃあこれが全部この4つのキャラって必要なんですよ、それどうやって脳内会議するか大事なんですよ、みたいなことが書いてある本なんですね。すごい。
なんか脳関係の本っていうと、ちょっと難しそうかなっていうイメージもあるんですけど、面白そうですね。
そうですね。で、特にこの奇跡の脳なんて、この先生自身のこう、闘病体験記ですもんね。だからなんかもう、楽しみでって言いながら、これをどのぐらいちゃんと読むか、私も、スピードの問題とかいろいろあって、関心のある方は、N カフェの、積読情報のところに来てくださいねって感じですね。
ね、前回もお話ししましたけども、Facebook のところで、参加できるんですね。
そうです。はい。
この説明欄、番組の説明欄にも飛べるようにしておきますので、ぜひ皆さん、それに参加して、この、読みたいけど読めてないっていう本をちゃんと、これ、読めるようになるってことですかね。読める、共有して楽しむですかね。
そうですね。部分的にしか読んでなくても、自分はこの部分で感動したで、全然いいじゃないですか。
はい。
で、なんか10人の人が10章まであって、1人が1章ずつ読んで、感動したっていうのを集めたら、なんとなく全部読んだことがあるような気がします
。確かに。
だから、そうやって、こう、みんなで力を合わせて、読書する技術も時間もない人のために、部分的にしか読んでなくても全部読んだ気になって学んだ気になろうっていう、そういう、こう、安上がりで知識を得ようという人たちの会みたいな。
いいですね。そういう、なんかざっくばらんな感じの。
ちゃんと読みたい人はどうぞ自分でちゃんと読んでね、みたいな。ちゃんと読むんじゃなくて部分的にだけど大事そうな本だから読んでみたいな、みたいな。そういう人と一緒にみんなで、ほわっと、割と、気楽に話ができたらいいなというふうに思ってますけども。
はい。ぜひ、そちらもチェックしていただきたいと思います。で、この番組の YouTube もね、ありますし、あと、理科先生、インスタグラムもされているということで。
あと、ノートですね。
はい。ぜひ、そちらの方も合わせてお楽しみいただきたいですね。
はい、そうですね。
はいはい、ということで今日もありがとうございました。
でした。
またよろしくお願いします。